声の岩出議会だより、2024年12月、第74号。編集、議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。制作、朗読グループ、岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。令和6年第3回定例会議決結果2ページ。決算審査特別委員会2ページ。令和6年第3回定例会一般質問3ページから9ページまで。連載キラリボイス。12月議会の開催予定日10ページ。目次終わり。まず、表紙です。作品名、楽しかったクリスマス会。撮影者、ゆりママ。紙面には、男の子と女の子のサンタさんなど、クリスマスの飾り付けした部屋で、子供3人が手におもちゃを持っている写真が載せられています。令和6年、第3回定例会議決結果。はじめに、全会一致の議案などについて、案件は8件あります。専決処分の承認を求めることについて、令和6年度岩出市一般会計補正予算第2号、承認1件。岩出市民プール設置及び管理条例の一部改正について、岩出市子ども医療費の支給に関する条例の一部改正について、など可決6件。指導路線の認定について、認定1件。以上です。次に、賛否が分かれた議案などについて、案件は2件です。1、岩出市国民健康保険条例の一部改正について、可決。賛否の内訳です。議員14名のうち、日本共産党議員団2名、反対。イク生成クラブ、小和正幸議員。賛否に加わっていない。他10名賛成。2、岩出クリーンセンター、基幹的設備改良工事請負契約について、可決。賛否の内訳です。日本共産党議員団2名反対。他11名賛成。なお、議長は通常採決に加わらないため除きます。以上、令和6年第3回定例会議決結果でした。決算審査特別委員会。令和5年度決算議案7件を審査するため、10月15日から10月18日まで開催しました。結果、7件すべて認定です。案件は、一般会計歳入歳出決算、国民健康保険特別会計歳入歳出決算、介護保険特別会計歳入歳出決算、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、母園事業特別会計歳入歳出決算、水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算、下水道事業会計収入支出決算です。決算審査特別委員会委員、9月5日選任。委員長、福山晴美、創生岩出。副委員長、吉本寛陽、ネット岩出。委員、伊上義久、ネット岩出。奥田豊子、公明党議員団。小和正幸、育生成クラブ。玉田貴則、公明党議員団。 ミス・慎太郎、育成成クラブ、増田浩二、日本共産党議員団。決算審査特別委員会は、岩出市の前年度の決算認定について審査するために設置される特別委員会です。令和6年第3回定例会9月議会、一般質問。次の6人の議員が市政を問う。福岡伸二議員、4ページ。質問は2件です。戸籍法改正について、認知症基本法について、大上正春議員、5ページ。質問は4件です。子供の居場所づくりについて、家庭用廃食油について、マイナ保険証の普及と利用促進などについて、市民プールについて、奥田豊子議員、6ページ。質問は3件です。子育て世帯訪問支援事業について、認知症の方とその家族が安心して暮らせる街づくりについて、水害対策について、尾輪正幸議員、7ページ。質問は2件です。子ども医療費無料化について、若者広場周辺の公共施設トイレについて、市木理恵議員、8ページ。質問は3件です。学校給食費無償化について、大阪・関西万博、子どもたちの教育旅行について、岩出クリーンセンター、基幹的設備改良工事について、増田浩二議員、9ページ。質問は3件です。用水路排水対策の促進について、介護事業について、能面道路の整備について、以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。
一般質問。最初はネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、戸籍法改正について。昨年の改正法により戸籍の記載事項の氏名に加えて新たに振り仮名が追加され、公布の日から2年以内に施行するとなっている。国では令和7年5月頃を目途に戸籍に氏名の振り仮名の記載を開始する予定としている。これについて3つ質問します。質問1。岩出市の戸籍に記載されている方の人数はどのくらいか。総務部長答弁。令和6年8月31日時点、本籍数17,166戸籍、本籍人口数42,306人です。質問2。戸籍法改正の施行に向け、現在の状況はどうなっているか。答弁。現在、戸籍情報システムなど、関係システムの改修作業を実施している。今後の令和6年度作業としては、国から示されたスケジュールに基づき、11月以降、戸籍情報システムに登録した仮の振り仮名の情報を法務省の戸籍情報連携システムに全件送信する作業を行っていく。質問3。振り仮名入力は市の職員で対応するのか。答弁。円滑に業務が遂行できるよう一部業務委託も視野に入れた 事業実施案を検討している。再質問です。市役所での入力誤りがあった場合の対応策などについて市の見解はどうか。総務部長答弁。氏名の振り仮名に限らず戸籍への記載については現在も複数人の職員でチェックを行うことを徹底し正確な戸籍の記載に努めている。次に認知症基本法について3つ質問します。質問1、認知症施策の現状はどうなっているか。生活福祉部長答弁。認知症予防を目的とした認知症予防教室や認知症の方とその家族を支援する事業として認知症サポーター養成講座を実施している。また認知症などにより行方不明になった場合に地域の支援を得て早期発見保護につなげる見守り合いネットワーク事業、そして専門職などと交流や相談ができる場として市内2カ所で認知症カフェ事業を実施している。質問2、相談窓口や相談体制の現状はどうか。答弁。地域包括支援センターにおいて保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーの専門職が相談に対応している。質問3、今後の取り組みはどうか。答弁。地域全体で認知症に対する理解がさらに進むよう市の広報誌やウェブサイトに加え SNS などで周知啓発に努めるとともに認知症サポーター養成講座を企業や自治会などと連携して積極的に実施していく。今後も住み慣れた地域で生き生きと過ごしていくことができるよう引き続き支援を行う。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団大上雅治議員の質問です。まず子どもの居場所づくりについて2つ質問します。質問1、子どもの居場所づくりについて岩出市の取り組みはどうなっているか。生活福祉部長答弁。学童保育、児童館運営事業、放課後子ども教室、夏休み冬休みに公民館で子ども講座などを実施している。質問2、公益財団法人日本財団の子ども第三の居場所事業についての見解はどうか。答弁。令和6年2月現在で全国に200カ所設置されており、運営団体に対しさまざまな運営支援を行っているとのことである。子どもたちをめぐる問題が複雑化する中、児童福祉法改正により児童育成支援拠点事業がスタートし、学校や家庭以外で子どもが安心して過ごせる居場所を作る必要性が全国各地で高まっている。これについて2つ再質問をします。質問1、子ども第三の居場所事業実施を希望する事業所があれば岩出市の対応はどうするのか。生活福祉部長答弁。希望する事業所の事業内容や運営能力などを精査し検討していく。質問2、子どもの居場所づくり支援体制強化事業を岩出市で実施する考えはあるのか。答弁。子どもの居場所づくりについてはさまざまな補助金などもあり、岩出市の実情に一番適したものを選択し活用したいと考えている。次に家庭用配食湯について、和歌山県では家庭用使用済み天ぷら油 回収実証事業を行っている。これについて2つ質問します。質問1、岩出市の廃食油の処分についての見解は。生活福祉部次長答弁。岩出市では家庭における使用済み天ぷら油の処分は可燃ごみとして収集処理している。質問2、和歌山県が実施している実証事業の認識はどうなっているか。答弁。実証事業は和歌山市、海南市、有田市を対象に回収拠点を設け、3000人程度のモニター募集を行っており、今後も対象エリアの拡大を図っていくと聞いている。次に、マイナ保険証の普及と利用促進などについて。12月で健康保険証の新規発行がなくなる。これについて2つ質問します。質問1、マイナ保険証の利用率はどうなっているか。生活福祉部長答弁。国民健康保険では 14.6%、後期高齢者医療では 8.09% となっている。質問2、マイナ保険証の利用促進に向けた広報活動はどうしているか。答弁。これまでの周知啓発のほか、今後は国民健康保険の加入者情報のお知らせに、マイナ保険証の利用方法や利用メリットが記載されたチラシを同封する。最後に、市民プールについて2つ質問します。質問1、プールの利用者数はどのくらいか。教育部長答弁。令和6年度は11,266人、令和5年度は10,576人である。質問2、プールの利用料金について見直しの考えはあるか。答弁。指定管理者制度により運営しており、料金の見直しについては市と協議の上、指定管理者が料金を定めることとなる。以上、大上正治議員の質問でした。
次に、公明党議員団奥田豊子議員の質問です。はじめに、子育て世帯訪問支援事業について。子育てにおいて、子どもを預けられる環境や近くにサポートしてくれる人がいないことで、多くの方が孤独や負担を感じている。本年4月、改正児童福祉法が施行され、子育て世帯訪問支援事業が新設された。これについて2つ質問します。質問1、具体的にどのような支援があるのか。生活福祉部長答弁。支援は次の5つです。1、家事支援。2、育児療育支援。3、子育てなどに関する不安や悩みの傾聴、相談、助言。4、地域の母子保健・子育て支援施策などに関する情報提供。5、支援対象者や児童の状況、養育環境の把握などです。質問2、この支援事業にどのように取り組むのか。答弁。現在、従来の養育訪問支援事業で実施している。今後も支援対象家庭のニーズに応じて支援できるよう、予算措置の拡大や専門職などの配置を検討し、この事業の実施についても研究する。再質問です。産前産後の女性に寄り添い、家事や育児などさまざまなサポートをしてくれる専門家として、産後ドゥーラが注目されている。今後、産後ドゥーラを導入する考えはどうか。答弁。今後も助産師が 妊娠期から産後まで支援する、産後ドゥーラに委託することは考えていない。次に、認知症の方とその家族が安心して暮らせる街づくりについて3つ質問します。質問1、認知症の人とその家族にどのような支援を行っているのか。市長、答弁。認知症サポーター養成講座や見守り合いネットワーク事業など、認知症施策の充実に努めている。生活福祉部長、答弁。直接的には相談対応を行う一方、間接的には認知症サポーター養成講座と、その修了者で組織するロバの会や、認知症の方が行方不明になった場合に、早期発見・保護につなげる見守り合いネットワーク事業を実施。地域の人や専門職などと交流や相談ができる場として、認知症カフェ事業を市内2カ所で実施している。質問2。認知症基本法の基本理念に、国民の理解による共生社会の実現とある。岩出氏の見解はどうか。市長、答弁。認知症の方が尊厳と希望を持って、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる体制整備が必要である。地域全体で認知症に対する正しい知識や理解が進むことが大切と考える。質問3。認知症のケア技法、ユマニチュードの認識はどうか。生活福祉部長、答弁。ユマニチュードとは、認知症の方とスムーズにコミュニケーションを図る技法である。見る、話す、触れる、立つの4つの基本実践を通して、認知症の方と良い関係を築くことができる技法として有効と認識している。このほか、水害対策について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、育成政クラブ、尾和正幸議員の質問です。最初に、子ども医療費無料化について、今議会で岩出市子ども医療費助成制度の対象年齢を現行の15歳から18歳に引き上げるとともに、小学生以上の対象者の通院にかかる医療費助成額を現行の3分の2から3分の3に引き上げる条例の一部改正が可決された。令和7年1月1日から施行される子ども医療費無料化について3つ質問します。質問1。この助成の拡充は、岩出市の財源、また各福祉サービスのバランスにどのような影響があるのか、市の見解を聞かせてください。また、これまではバランスの取れた福祉施策と言ってきたが、方針を変更した理由は何か。市長、答弁。この制度について、これまで議会でも説明してきた通り、国や県が全国一律の制度を構築すべきとの立場で、一貫して国及び県に対して強く要望してきた。また、近隣の自治体において、この制度の拡充があり、地域間の格差が顕在化している。一方、岩出市の出生数は近年減少傾向で、少子化の進行に対応した子育て施策の充実が求められている。これらを踏まえて総合的に検討した結果、この制度の拡充を実施することとした。生活福祉部長、答弁。他の福祉施策とのバランス及び財政状況について十分に精査した上で実施する。今後もバランスを保ちつつ、福祉施策全体を見据えた取り組みを進める。質問2。改正にあたり、これまでのスピード感をどのように認識しているのか。生活福祉部長、答弁。 制度については段階的に拡充してきた。適切であると認識している。質問3。還付方法はどのようなものか。答弁。改正前と同様である。再質問します。最も重視した要因は、またこの改正の最大のメリットは何か。生活福祉部長、答弁。総合的に判断した結果です。出生率の向上、少子化の抑制につながる。次に、若者広場周辺の公共施設トイレについて。公共施設のトイレは、安全で安心して快適に使用できるために必要である。これについて質問します。これらのトイレに関する現状はどうか。そして、どのような経緯か。また、今まで市民からの苦情、改善、改修要望はあるのか。改善、改修の必要性を考えるが、市の見解はどうなのか。教育部長、答弁。平成20年3月に、若者広場グラウンドの男女共用トイレ解消の一般質問を受け、解消した以降、計6カ所にトイレを設置。平成29年12月に道の駅がオープンし、トイレ2カ所が新たに整備され、そのトイレを利用する方が多く、近年周辺のトイレに関する意見要望はない。しかし、各施設の破損状況は把握しており、修繕対応を進めている。年次計画的に修繕・改修などを進めていく。以上、尾羽正幸議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、学校給食費無償化について。県の補助制度を活用し、岩出市でも10月から来年3月まで、学校給食費の無償化が実施される。この制度は、すべての子どもが平等に栄養バランスの取れた学校給食を食べることができ、経済的な困難から子どもの健康や学習機会が損なわれないようにすることができると考える。地域間格差を生まないためにも、国による制度の創設は切に願うものである。これについて質問します。来年度についても実施ができるよう県に要望するとともに、この無償化の岩出市での継続を求めるが、市の見解はどうか。教育部長答弁。県が学校給食費無償化補助事業を継続するのであれば、学校給食費無償化を継続する考えです。また、全国市長会などを通じ、国に対して学校給食費無償化を要望していく。次に、大阪・関西万博、子どもたちの教育旅行について。大阪・関西万博は重大な問題を抱えている。メタンガスの爆発事故が発生。会場へのアクセスも貧弱。災害時の対応や避難に問題がある。それを解決する見通しさえ立たない。6月には猛毒を持つヒアリが発見された。これらのどの問題も命を脅かす重大事象ばかりである。これについて質問します。遠足、集団宿泊的行事を行う際は、事故の絶無を期する。これが重要だと考える。万博会場の危険性について、どのように市として考えているのか。教育部長答弁。爆発火災事故とメタンガス検出の後、さまざまな安全対策が取られ、ウェブサイト上で公開されている。会期中も含め、ガス濃度測定を継続的に実施し、ウェブサイトに公開されることとなっている。各小学校の教育旅行の参加日が決定してからも、現地の様子や 混雑具合などを勘案して旅行が危険であると判断した場合は、いつでもキャンセルすることが可能である。再質問です。子どもの命を守ることを第一に考えるのであれば、安全性が確認できないところへ子どもたちを連れていくべきではないと考える。学校に責任と判断を負わすのではなく、教育委員会としての責任ある対応が求められていると考えるが、市の見解はどうか。教育部長答弁。学校と情報共有し、教育委員会としても責任を持って旅行に行くか行かないかという判断をする。現地の状況などを見て、キャンセルも含めてしっかりと検討していく。このほか、岩手クリーンセンター、基幹的設備改良工事について質問しました。以上、市切江議員の質問でした。
最後に、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。まず、用水路排水対策の促進について、3つ質問します。質問1、ゲリラ豪雨の影響が各地域で出ている。岩手市の用排水路計画実施面はどこまで実施されているのか。事業部長答弁。平成20年の集中豪雨を受け、平成21年度に浸水対策を検討。過去にあふれた箇所の改修やボトルネックの解消を進めてきた。大町排水路の新設、山崎地区の山崎碑門に排水ポンプの増設、土地改良区の用水路には県管理河川に排出するゲートの増設を実施している。質問2、最近のゲリラ豪雨で川尻の六砂路交差点や古川加田線の新田広島地内のコンビニエンスストア付近などで排水困難地点が判明している。認識と対策はどうか。答弁。7月1日の豪雨は60分間雨量の換算で114ミリ、市内全域で道路冠水などが発生した。これまでの事業の成果により床上・床下浸水の被害はない。岩手市の浸水対策事業は原則として床上・床下の浸水被害箇所を対象としている。質問3、今年度の用排水路の改良場所と来年度以降の改良場所はどこか。答弁。今年度は西野地区の浸水対策工事、中黒地区の中黒坂の上水路と岡田地区の岡田松田水路の改修工事を実施している。来年度以降は赤貝戸地区の赤貝戸鬼池水路と中房地区の中房水通し水路の改修を計画している。次に介護事業について3つ質問します。質問1、訪問介護事業所の倒産が過去最高となり、介護事業所が空白になる自治体が広がっている。介護危機と言われているが、市の見解はどうか。生活福祉部長答弁。倒産の多くは小規模事業所と把握している。人手不足、物価高騰もあるが、山間地など効率が悪い状況によると考えている。質問2、高齢者福祉計画、介護保険事業計画の推進に関して影響はあるのか。答弁。令和8年度までの3年間は計画への影響が特にないものと考えている。質問3、経営が成り立つよう小規模事業所などへの支援策の考えはどうか。答弁。経営難の問題は国の制度設計の問題であり、国で対策を講じるべきものと考えている。県においても介護人材確保育成のさまざまな取り組みが行われている。なお、 2024年6月現在の全国の訪問介護事業所数は次の通りです。ゼロ箇所の自治体の数は97、1箇所の自治体の数は227です。最後に能面道路の整備について2つ質問します。質問1、宗谷の消防豚所西側道路から能面道路への見通しが悪い、改良工事をお願いしたい。事業部長答弁。敷地にフェンスがあるため、敷地側の了解が得られれば、藤崎井土地改良区と協議を行い、専用許可が可能であれば検討する。質問2、防災公園周辺の空き店舗前の歩道整備をお願いしたい。答弁。グリーンベルトの設置をしている。増田浩二議員の質問でした。以上、一般質問を終わります。
連載キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが載せられています。まず、上岩出小学校6年、飛田大和さん。僕が以前住んでいた大阪市は、コンクリートとビルに囲まれていました。6年前、岩出市に住み始めて、一番驚いたことは、星がとてもきれいに見えたことでした。家の周りの虫や草花で、季節感を感じることも楽しみの一つになりました。最近は自然だけでなく、人の温かさも実感できるようになりました。これからは、根室の鉄砲隊や根室塗り、船戸の古墳などの岩出市の歴史や文化をしっかり学んで、岩出市の良いところを大阪の友達にも自慢できるようになりたいです。次に、中央小学校6年、岩倉琴音さん。私にとって岩出市は伝統文化を感じる市です。それは人々の思いを乗せて400年にもわたって、根室の子守歌が歌い継がれているからです。江戸時代の初めから、紀の川筋から有田まで歌い継がれています。根室寺を大切に思っていた人たちの気持ちが伝わってきます。私たちが大人になって、赤ちゃんをあやすときに子守歌を口ずさんで、子供たちがまた子守歌を口ずさむ。この伝統文化を私たちも守ることができるのは楽しみです。キラリボイスでした。令和6年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月29日金曜日、行政報告、議案説明。12月5日木曜日、質疑、委員会付託。13日金曜日、討論採決。17日火曜日、一般質問。18日水曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。11月29日金曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根室2347-22です。皆さん、傍聴にお越しください。なお、12月5日木曜日以降の本会議は、午前9時30分から、岩出市役所の市議会議場で開きます。岩出議会だよりでは、表紙写真、イラストを募集しています。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。紙面掲載の二次元コードをご利用ください。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長、玉田隆則、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、奥田豊子、小和正幸、吉本寛陽。以上、声の岩出議会だより2024年12月第74号をお伝えしました。編集 議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。郵便番号 649-6292。和歌山県岩出市西野209番地。電話 0736-61-6947。E メール議会 gikai@cityiwade.lg.jp です。